はようございます。最近テレビとかあと雑誌とかでよく特集なんかも組まれてると思うんですけど、就活という言葉を耳にしてないでしょうか。皆さん多分本当に突然出てきた言葉ですけれども、今よく就活っていうことが騒がれています。自分がどのような最後を迎えるか、死を迎えるための準備を意味します。この地上で命が与えられて生きていく限りは、人は必ず死を迎えます。そのために自分が望むような人生の幕引きを迎えられるように、生きているうちに準備するということはとても大切なことだなと思います。そこでですね、ちょっと皆さんにお聞きしたいんですけれども、私たちは聖書の御言葉であったり、またメッセージの中でイエス様が再び来られるその再臨の時に、この地上の人、すべての人が審判を受けるという話を耳にしていると思います。最後の審判と言われる時ですね。聖書では終わりの日、終わりの時、その日などという言葉で表されています。その終わりの日、神様の御前で審判を受ける日、その日の就活ってしてますかね。終わりの時のための就活、終わりの日のための就活。私たち信仰者はやっぱりそのことをしっかりと真摯に向き合って考えていくべきではないかなと思います。実は今日のところはですね、聖書の込み出しにもあるように、終末の印というふうな込み出しがついています。ちょうどね、終わりの日のための就活の出来事が実は書かれているんですね。どのように私たちは終わりの日に備えて準備をしたらいいのか、そのことを一緒に御言葉から聞いていきたいと思います。ではですね、まず最初に一節と二節を一緒に御言葉を読んでいきたいなと思います。開いている方は一緒にお読みください。3、はい。イエスが神殿の境内を出て行かれる時、弟子の一人が言った。先生、ご覧ください、なんと素晴らしい石、なんと素晴らしい建物でしょう。イエスは言われた。これらの大きな建物を見ているのか。一つの石もここで崩されずに他の石の上に残ることはない。実はですね、この時代バビロンから帰ってきて、そしてエルサレムの町が復興してきてるんですけれども、ローマの支配下にありました。そしてですね、旧約の時代にソロモンが神殿を建てましたよね。で、その神殿っていうのがものすごい素晴らしい神殿であって、ソロモン王国っていうような、ね、言葉も聞いたことあると思うんですけど、すごくね、こう神様のに祝福された繁栄した国、そして素晴らしい神殿を建てたことを皆さんもね、聖書で聞いて知っていると思います。この時実はそのソロモンの神殿を本当にこう、そのソロモンの神殿というか、ソロモンの時の繁栄した国がまた帰ってくるっていうことを、実はこのユダヤ人というのは待望してたんですね。もう本当に願っていました。そしてその思いに応えて、ヘロデ大王っていうふうに大をつけてわざわざ書いているんですけど、イエス様をイエス様の時にヘロデ王っていうのが出てきますよね。その王様のお父さん、 ヘロデ大王っていうと分かりやすいと思うのでヘロデ大王としてお話しますけれども、その人がそのユダヤ人の思いを受けて実は神殿の建設に取り掛かったわけです。46年ぐらいかかったんではないかと言われています。まあそのぐらいかかってますから、ものすごい素晴らしい神殿をこう築いてきたっていうのが分かると思うんですけれども、ちょうどこの時にその神殿がまだこう完成はしていないんですけれども、ある程度出来上がっていたんですね。で、旧約の時からですけれども、神殿っていうのは神様の住まわれるところであり、まあ今の私たちの教会と同じでこう礼拝を捧げるところ、神様がそこに住まわれ、そして本当に礼拝を捧げられる、その聖別された場所としてよく言われていた場所です。その素晴らしい神殿っていうのが実はこの時代にもこう出来かかっていたわけですね。そこでイエス様はエルサレムに入場されましたよね。ペトロの信仰告白の後に十字架のにかかりになる準備のために入場されたわけです。エルサレムに来られてから毎日のようにその神殿に向かっていって、そして福音を語っておられたわけです。今言いましたようにユダヤ人の人は反映された、もう目に見えて私たちがもう感じるというかすぐ分かるような、そのような反映した国の復興を求めていた。しかしながらそこでイエス様が語っておられたことはそれと全く違うことですよね。福音っていうのはイエス様ご自身が十字架におかかりになって、そして全ての人の罪をあがなわれ、そして私たちは主の復活の時に永遠の命を受ける、その終わりの時、イエス様が十字架におかかりになる時のことを伝えておられたんですよね。だから私を信用しなさい、そういう日が来るから、だからあなたたちは神を信じなさい、そういうふうにお語りになっていたわけです。そうするとユダヤ人の方々とものすごい温度差があったわけです。弟子たちもそのイエス様の話をその神殿で聞いていたんですね、一緒に毎日毎日。しかしながら弟子たちの視線は素晴らしい石、素晴らしい建物に行っていたわけです。そして二節にあるようにそこでイエス様がお答えになったこと、お話になったこと、それはびっくりするような内容でした。神殿が崩壊するという話なんですね。実は実際にイエス様が十字架におかかりになって、そして天に昇られたその後、ちょうど紀元の70年頃と言われています。その時にエルサレムの町はローマによって陥落して、そしてその神殿自体も本当に崩壊するわけです。現実となるんですね。その神様がなさるご計画、先々をイエス様は見ておられました。弟子たちは多分これを語られた時に全く見当がつかないというか、何をイエス様言い出すんですかという気持ちだったと思うんですね。でもこの弟子たちの見る目の先、視線っていうのは私たち弱い人の姿を表していると思います。私たちは目の前にあることにすごく敏感に反応します。そして目に映るもの、本当にこう間近に見れるものっていうのはものすごくすぐ分かるんですね。逆に言うとそれしか見えないんですよね。そしてもっと私たちをよく表しているのは、私たちにこう聞かされる災い、受け入れがたい未来っていうのは目を塞ぐんですね。見ないことにするんです。そしてないことのように過ごすんですね、この今あることを。 しかし、ここで語られるように必ず起きるわけです。全くそういうことがないっていうことは実はありえないんですね。私たちは本当にその不幸であればあるほど、私たちが喜ばしくないことであればあるほど、そういうことがにもうこう見ないで歩いてしまう、そういう一人一人だっていうことをこの箇所からちょっと心に留めていきたいなと思います。そしてですね、この先にまたこの続きが起こってくるわけです。ちょっと長いのですけれども、4節から9節までを一緒に読んでいきたいと思います。いいですか？3、はい。おっしゃってください。そのことはいつ起こるのですか？またそのことがすべて実現するときにはどんな印があるのですか？イエスは話し始められた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がそれだと言って多くの人を惑わすだろう。戦争の騒ぎや戦争の噂を聞いても慌ててはいけない。そういうことは起こるに決まっているが、まだ世の終わりではない。民は民に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に地震があり飢饉が起こる。これらは生みの苦しみの始まりである。あなた方は自分のことに気をつけていなさい。あなた方は法院に引き渡され、街道で打ち叩かれる。また私のために総督や王の前に立たされて証しをすることになる。どうでしょう皆さん、ここを読むとなんとなく私たち、ここは聖書の言葉だけではないんだなと思うと思うんです。というのは、現実の今の世界の中で起きていることに近いんではないかなと思うわけです。3節にはイエス様がオリーブの山に登っておられることが書かれています。弟子たちはおそらくエルサレムにあるその神殿から、少しエルサレムの町は離れたオリーブ山に登るときに、心穏やかではなかったんではないかなと思います。神殿が崩壊する、あの素晴らしい、今本当にものすごく輝いて見えるあの神殿が壊れてしまう、それはどんなことが起こるんだろう。弟子たちにとっても、エルサレムの町に住むユダヤ人にとっても、決して心穏やかにできる出来事ではないですよね。そういう中で、おそらくもう口をこう黙って、どうしようどうしよう、どうなるんだろう、いつ起こるんだろう、それはどういうことが起こってからそれが気づけるんだろうか、自分たちは果たしてその崩壊する時が分かるんだろうか、もうその身に迫る危機感で心の中がいっぱいだったと思います。そういう中で4節にあるように、このことはいつ起こるのですか、またそのことが全て現実にするときはどんな印があるのですかとイエス様に尋ねるわけです。実はオリーブ山っていうのはエルサレムの町をこう一面に見渡せる場所なんですね。そしてそこでイエス様はよく弟子たちに教えておられた場所です。また共に祈られた場所でもあるんですね。でその場所からエルサレムが見渡せるってことは、その素晴らしい神殿がもう目前に見えるわけですよ。そしてその神殿を見ながら、イエス様はその神殿が崩壊する前に起こる苦難を弟子たちにお話しされました。5節から6節には偽の 偽の預言者イエス様のように神になり変わり、また世の先々を嘘の未来を話をするもの、そういう偽物がたくさん現れてきて人々の心を惑わすんだということが一つ書かれています。また戦争の騒ぎ、戦争の噂がたくさん流れて平和な今の現実がなくなる、その平和を失う不安で慌てるわけです。また8節には自然災害によって私たちはその戦うことができない、もうどうすることもできない、その災難が降りかかってくる、その恐れですよね。それを知らされるわけです。そして9節からの箇所には自分たちが迫害を受ける、イエス様が苦しみに遭われる、それと同じように自分たちも苦しみに遭うということをイエス様によって語られるわけです。今私たちの現実を見たときに、もうここ今週はずっとですよね、自然災害のニュースで持ちきりですよね。そして北朝鮮のミサイル、それから私たち実際に地震を経験してますよね。そう思った時に、この神殿が崩壊する時、その神殿がなくなってしまう終わりの時、その時にと同じようなことが今私たちの目の前にもあるということなんです。そしてどうでしょう、思い起こすのは嫌かもしれませんけれども、地震の時に私たちは自分たちがなすすべがなかったこと、また昨日まであった生活が粉々にされたこと、そのことを誰しもが覚えていると思います。私たちは自分たちの力でそれを避けることができたでしょうか。そこから逃げることができたでしょうか。災い、災害、そしてそういう苦難っていうものは時に私たちは避けようがないんですね。神様、どうしてそんなことが起きるんですか。神様、どうしてこういう現実があるんですか。そのように祈りたくなることがあると思います。しかしながら神様のご計画を私たちが変えること、逃れることはできないんです。なぜならば私たちは神様に作られているからです。私たちは実は気づかない、全然日常的に気づきませんけれども、神様の計画の時間の中で生きてるんですね。生かされているんです。この地上に今命を与えられ生きているのも神様が私たちをこの地に置いて命を与えたんですね。しかし私たちは今自分の生きているこの肉体がある命の時間に目を向けてそこにとらわれて生きてるんですね。だからついその中に突然防ぎようのない災難が起こってくるっていうことは考えたくないわけです。知らん顔したいわけです。考えてもしょうがないっていうのもあるかもしれません。でもやっぱり怖いんですね、そういうことを思うのは。ミサイルが飛んできてっていう話を今よくします、されてますよね。で、恐ろしいのはコマーシャルの中でもしもミサイルが来た時、その時に私たちがどうしたらいいかっていうコマーシャルが流れてるのを目にしたことがあると思います。ミサイルが来た時にできると思いますか。なんか変な話ですけど、第二次世界大戦の時のミサイルに槍を刺してるっていうか、結局同じなんですよね。私たちってやっぱり避けられない苦難、どうしても越えられないそういう苦しみっていうものを 味わう時があるんです。しかしそこに打ち勝つ、そこをどのように超えていくか、それが本当に信仰者である私たちは見つめるべきことではないかと思います。私たちは自分たちの今命にある中で、この地上での命に目を留めて、その時間の限りに生きていますけれども、そのさらに下というか、そのもっと深いところに神様のご計画、神様の時間があるということをここで覚えたいと思います。この前の1節と2節に書かれていたことはまさにそうなんですよね。弟子たちは自分たちの人の時間の中、目に見えるものの中、本当にその私たちが感じられること、分かることの中で物事を見ているわけです。しかしここでイエス様の語られていることは、もっともっと先の未来、神様のご計画の時間を見てるんです。そのぐらい神様と私たちの見ている先が違うこと、そして私たちも実は見えないけれども神様の時間の中で生かされていること、そのことを覚えたいと思います。その中でこういう機会にそのことについて向き合わないのではなくて、真摯に考えていきたいなと思うんです。そして10節から13節には、私たちが本当にその神様の時間、ご計画の中で生きるときにどのように生きていったらいいのか、終わりの時のための就活、私たちが命が終えてからその後、信仰者であるならば永遠の命で生きるわけです。その時のために私たちは信仰者としてどういう準備をしていったらいいのかが書かれています。一緒に10節から13節を読んでいきたいと思います。3、はい。しかしまず福音があらゆる民に述べ伝えられねばならない。引き渡され連れて行かれる時、何を言おうかと取り越し苦労をしてはならない。その時には教えられていることを話せばよい。実は話すのはあなた方ではなく聖霊なのだ。兄弟は兄弟を、父は子を死に追いやり、子は親に反抗して殺すだろう。また私の名のためにあなた方はすべての人に憎まれる。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。先ほども話しましたけれども、私たちはこの地で生きる限り必ず死を迎えます。この肉体が滅びる時が来るわけですね。しかしながら神様から私たちは約束され、その先に死に勝利して命を得て生きることを知っています。信仰者、神様を信じる者は必ず永遠の命を与えられ、そして終わりの時を迎えても、審判の時を迎えても、その先まで生きる恵みに預かれることを神様が約束してくださっています。そのことを知っているはずです。その私たちはそのために何をすればいいのでしょうか。十節にあるように、福音があらゆる民に述べ伝えられねばなれない。私たちは多くの人に福音を伝えなければいけないんです。何かの本で見たことがあるんですけれども、お葬式に呼ばれますよね。参列したりしますよね。そのお葬式に参列する、その時、要は家族、また親友、とにかく親しい人の時にお葬式に行きますよね。葬儀に向かいますよね。その 自分たちが参列するその葬儀の人に対して福音を述べ伝えなければいけないんです。あなたたちはそういう召しがあるんですよっていうことを書いた本に出会ったことがあります。しかしながら私たち神様を信じているならば福音を述べ伝えなさい。家族に、また親友に。その通りですけれども本当に難しいですよね、実際問題として。なぜなら失敗できないからです。もしもこれでノーと言われたらどうしよう、また本当にこれを受け入れてもらえるんだろうか、不安があるわけです。しかしここで言われるように、神様はあなたが頑張って語るんではないんだよと言ってるんです。神様が時を用意し、そして私たちが無理して言わなくても自然に福音が口から出る日があるんだよってことを約束してくださってるんですね。神様を信じる私たちは聖霊なる神様が私たちのうちに宿ってくださって力を発揮してくださいます。ここにあるように話すのは私たち自身ではなくて聖霊なる神様が語ってくださるんだと言ってるんです。私たちはやっぱり本当に正直言うと怖いですよね。私は父と母が本当にその父と母を天に送りましたけれども、その時に語ることができませんでした。もう語ろう語ろうっていうタイミングを見計らって伝えなくちゃ伝えなくちゃと思うんですね。でも気持ちばっかり焦っちゃってうまい言葉がこう見つからない。それとこれを語った時に本当にそれを受け入れられるかどうか、ノーって言われるんじゃないか、そう思いました。また私自身が信仰の告白をするとき、洗礼を受けると決意するときもそうです。実は笑っちゃうんですけど、本当に主人と離婚する決心を持って洗礼を受けました。そのぐらいに伝えるっていうことって本当に実は難しいんですね。それがとっても私自身もよくわかるんです。でも本当にそれを神様が代わりになしてくださる。無理してそんなに焦って自分の言葉を作ろうって言わなくてもいいんだよ。あなたが本当にそれを語るべき時に神様がその時を備え語ってくださる、私たち自身を通して用いてくださる。これほどに励まされる言葉ってないですよね。多分ご家族にまだ信仰を持ってない方がおられるのであれば、そのことは本当に切実なことだと思うんですね。しかし本当に安心してください。ここで神様約束してくださってるんですね。必ず神様がその時を備えて福音を語る時を与えてくださる。そして祈りの中、また神様との交わりの中でその時を私たちは絶対に悟ることができる。その時が分かる。なぜなら聖霊なる神様が教えてくださるからです。だから私たちは大胆に福音を愛する家族、愛する友、愛する周りの人たちに述べ伝えていこうという決心をしていきたいと思います。今の現実問題として問題が多く恐れもあって怖いかもしれません。しかし先に約束を取り継いでいきたいと思います。なぜなら神様は私たちが求めることに応えてくださる方だからです。また心の中で神を知り、そしてあ、神様を信じてみたい、そういう思いを持っている方々もいるかもしれません。その方々も、私もそうでしたけれども、神様を 救い主として信じます。主イエスを私の神として告白します。その信仰告白の時、それも聖霊なる神様がちゃんと準備し、ちゃんと用立ててくださって、時を備えてくださるんですね。その時まで祈り、そしてその時を待っていてください。必ずその時が来ます。私たち、終わりの日のための準備、それは信仰に生きること、信仰を持ち続け、神様が私たちに仰せになったように、周りの人たちに福音を述べ伝え、そして主に従って歩んでいくことなんですね。ぜひ神様に先に宣言をして歩んでいきたいなと思います。自分自身は今できないかもしれないけれども、それこそが私たちの終わりの時へ向けての就活ではないかなと思います。私たち自身も信仰を守り抜き、いかなる時でも神様に希望を持って歩むことができるようにしていきたいなと思います。私たち小さいものですから、願うことしかできません。自分の力で成し遂げることはできません。だからこそ神様に祈り、神様にはっきりとそのことを告白して生きていきたいなと思います。ぜひ今日の御言葉から、神様に期待し、共に終わりの日のために就活をしていくものとありたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。私たちは弱く小さいものです。目の前にある恐れ、不安、また受け入れたくない、その出来事に関して目をつむってしまい、ないものとしてやり過ごしてしまうことがあります。主よ、今日弟子たちの姿を通して、そのような弱い一人一人であることを気づかされました。感謝いたします。しかしながら、主よ、あなたはそこでとどまらず、私たちに信仰者としてどのように歩むべきか、そしてそのすべてが主の御業によって解決できることを教えてくださいました。感謝いたします。私たちはあなたに信仰を告白してから、ずっと今まであなたのご計画の中で、新しい歩みの中で生かさせていただいていることに気づかされました。つい私たちの分かる範囲での命の喜びの中にとどまろうとしてしまいますけれども、主よ、いかなる災いがあっても主は死に打ち勝ち、そして勝利される方、またどのような裁きの中に置かれようとも、私たちは神様に許される、その救いの約束を手にしています。救いの切符を持っているのです。そのことを心に留め、安心し、自分の恐れ弱さに打ち勝ち、信仰によって歩むものとしてください。そして主よ、私たちなかなか口に出すことができませんけれども、周りにいる、まだあなたをと出会うことのできない愛する家族、友人、本当に救われてほしいと実は願っている方々が、私たちと一緒に終わりの日には天国へと導かれるように、私たち自身が神様に用いられて福音を伝えることができるように整えてくださいますことを期待いたします。主よ、我が身にあなたの御旨がなるように、あなたの御心がなされ、私たちが福音を伝えられますように、どうぞ主よ、 あなたが整え時を備えてください。私たち終わりの時まで信仰によって生き抜き、そして主に従い、主の恵みと主のご計画のうちで希望を持って歩むことができますように。どうぞ主よ、私たちの信仰を強くしてください。あなたの御顔をしっかりと仰がせ、あなたにある希望をしっかりと見据えて歩むことができるように、私たちを守り支え導いてください。このお祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。